こんにちは、ネリです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の山間部、山と田んぼと川しかない辺り一面、そんな感じのところで、田んぼと畑を借りて無農薬自然栽培をしています。7月の8日、今は朝の7時ちょっと過ぎたところなんですけど、もう今日は今からもうしっかり雨が降りそうですね。今は、降ってはないんですが、空は薄い、霧に包まれて、その上には分厚いもう灰色な雲に覆われてるって感じなので、風はないんですけど、兵庫県は昼から雨が降りそうだなっていう感じです。水の管理、水をちょっと奥の田んぼは深水の管理をしているので、水見に来たんですけど、もうしっかり満タン、深水になっているので、少しちょっと休憩しながら今回収録しています。昨日ね、兵庫県の兵庫酪農生活センターというところで農福連携の、スタートアップというか一番最初の研修があったので行ってきました。農福っていうと農業と福祉をうまく絡めて、なんていうかな、事業を展開していこう、事業っていうか農業、やっていこうっていう、ことだと思うんですけど、まず農業の僕らの困りごとっていうと、人手不足っていうのがありますよね。そして福祉の方でいうと、やっぱり精神的、知識的に知能的に、ちょっとだけハンデ、いや僕ハンデとか障害者っていうのも嫌なんですが、少し普通と違う人たち、恥ずかしがり屋さん、だとか、そういう人たちが、普通の企業には勤められないっていうところで、なんて言うんだろう、就労継続支援所ってあるんですかね、 A 型とか B 型、そこの人たちは、ちょっと働き先が少なくて、そして賃金も安くて、そこを解決したいっていう、こう社会の農業も福祉関係の困りごとも、それぞれあると。その困りごとをうまく2つ噛み合わせることで埋まっていけばいいなっていうところで、農福連携っていうのが、そもそもの始まりだと思うんですが、それを兵庫県 の、の農業関係の部署のところが、マッチングだとか、支援だとか、専門家を派遣だとか、そういうことをずっと前から10年以上前からやられているということで、今回研修を受けに行ってきたんですね。で、僕は今年から田んぼ始めたんですけど、なんで、そういう、こうハンデ持った人たちと連携していきたいかっていうと、今年田植え6月の1日にやってね、これちょっと一人じゃもう絶対できないなって思いました。はい、っていうのは今回は、機械で田植え機で全部植えていったんですけどね、僕理想はというか、いやこれ絶対、自然の無農薬に関しては、いや手植えの方がいいな、もうこれは確信したんですよね。っていうのはね、稲、まず種から稲を育てる時に、普通の田植え機でのためで植える時にの稲っていうのはもう10センチぐらいの短いままで、もうそれで田植え機で田んぼに植えないとダメなんですね。要はまだ本当にちっちゃいちっちゃい出来たての赤ちゃんのような稲の状態で、もう田んぼに植えてしまわないといけないんですね。じゃないと田植え機自体が大きすぎたらちょっと対応しきれないので、うまく植えられないっていうのが分かったんで、ちっちゃな赤ちゃんの稲の状態で田んぼに植えないといけない。でもその赤ちゃんの状態で田んぼに入れると雑草に負けてしまうんです。普通の観光農法ではいいんですよ、雑草が生えないですから、農薬のおかげで、赤ちゃんの稲でも農薬のおかげで稲だけ育っていくっていう仕組みっていうか、そういうのがあるので。 でもまあことさら無農薬に関しては雑草がどんどん生えてくる勢いがあるのでね、それが稲が負けちゃうんですよ、だからどうしたらいいかというと、やっぱり田んぼに植える状の時にですね、しっかりある程度力がついた稲を植えたいんです。そう、植えたい、そうするともう少し稲が大きく長くなってから、まあ、15センチぐらいになってから最低でもね、植えていきたいなと今回確信しました。そしてもう一つ問題点があってね、この15センチぐらいにしっかり育った独り立ちできるような稲で田んぼに植えるとなると、普通の田植え機だと無理なんですよね。で、特殊な田植え機が必要になってきますと、自然のやられてる方だと知ってると思うんですが、ミノル式の、ミノル式っていうかミノルっていうね機械、どこのメーカーだったか忘れましたが、ミノルっていうと田植え機を使わないといけないんです。これもポット式苗箱で、ここだけの独特の稲の育て方もあって、そういう機械を導入しないといけないんですが、ただこれでもやっぱりね、納得いくような植え方ができないなと今年思いました。ミノル式の田植え機を今年は借りてやったんですが、まだまだ手植えのがいいかなと、それでも植え残しっていうかムラができるのでね、やっぱ手植えが一番いいな。手植えで植えるともう手からそのまま田んぼや土に触れるのでね、どういうところに植えたらいいのかなとか感覚として分かるんですよね。なので植えてからのことを考えて、雑草や実る状態とかそういうことを考えても、これ手植えっていうのは外せないなと思いました。ただやっぱり一人じゃ無理なんですよね。今目の前にしている僕のネリっていう田んぼは一旦ちょっとあるんですが、これを一人でやろうと思うとちょっと到底気が遠くなりそうなんです、できる人もいると思うんですけど、これちょっと無理だなと思いました。手で一本一本植えていくのはね、ここでやっぱり協力してもらえる人たちが絶対必要になってはくるんですけど、まあボランティアっていうか、まあ協力してって言ったら1日2日来てくれる方もいるんですけどね、どうせそれだったらね、ちゃんとお給料渡して、でしかも少し困ってるというか、田んぼでワイワイ植えたらすごく喜びそうな、人ってどんな人かなと思ったら、まあ一つ就労継続支援の作業所にいる人たちの中でね、田んぼ入ってワイワイやるのが好きな人が結構いるんじゃないかなと思って、今回農福連携の研修に行ってきました。ずっと1時間じゃないわ1日話を聞いてて、まあ、ディスカッションもしたりして、やっぱり思ったのが、確信というか、あ、これいいなと思ったのが、何人かね、継続支援の作業所の人に来てもらって、もうみんなでワイワイガヤガヤ言いながら、田んぼの中で泥んこになりながら手で作業をする、これがもう絶対一番いいっていうか、僕のこのネリっていう農園ではこれやりたいなと思いました。絶対米も美味しくできると思うんです。そうするとどんどん人間やいろんな生物生き物が田んぼにいて、それを見たり触ったり逃げたり転んだりしながらね、それをやると稲もすごく喜んで育ってくれるっていう、なんかそんな確信がありました。はい、もちろんまあちょっとね田んぼも足取られたり、水辺なのでこけたり、まあ大きな怪我は道具使うことはないんで大きな怪我はないと思うんですけど、こけたりすることはあるかと思うんですけどもね、まあそれもあり受け入れて、 そんなこともみんなでワイワイ笑ってできるような場所にしていきたいなと思いました。でもいろんな人がいてね、もちろん年齢おじいちゃんとか子供たちとか、男性女性関係なく、いろんな人もいると思います。いろんな性格の人とか、いろんなタイプの人、人見知りの人やらコミュニケーション得意な人とか、数字が苦手な人だとか字を書くのが苦手な人だとか、いろんな人がいる中で、この人だから来てほしいとかではなくて、この人が来てもいや、これこうやってくれたらこれ田んぼの稲はめちゃくちゃ喜ぶよっていう世界を作りたいなと思って、はい、それで次の田植えの時期から、その前からですね、もう来年の春ぐらいからはこういうこういろんな人たちにバンバン来てもらって、触ってもらって、そういうこう面白い賑やかな農園にしたいなと思いました。昨日の農福連携でこれはちょっと確信しましたね。収益なんかその後でいいかなと思ってます。はい、でもしっかり収益は考えつつ、あまり今の段階でしっかり計算することはないというか、それが前ではないんですね。それが一番前に来なくて、賑やかにする多様性のある農場にして、みんなが遊びに来て賑やかになるような稲作り、作物作り、ブドウもやろうと思ってるんですが、それも全部そうですね、やりたいなと思っています。はい、今日はこっちの上の田んぼはもうしっかり草も生えていなくて、雑草もなくて、水ももういいので、これから下の田んぼへ行こうかなと思っています。最後まで付き合ってくださり、皆さんありがとうございます。はい、それでは僕は行ってきます。皆さんもね、穏やかな日をお過ごしくださいね。ではまた。